手島美優のお悩み相談室。皆さんどうもこんにちは、手島美優のお悩み相談室5月号もよろしくお願いします。はい、今日は何の日だ。あ、え、
どうしました。
小野さんに聞いてます。
あ、俺に聞いてんの。
そうだよ、
はい、あなたしかいない。今日5月1日、
はい、なんと、
はい、なんと、熊谷ヤバイラジオ8周年でございます。
あれ、あれ、
あれ、
あ、
あ
れ、おめでとうございます。
おかげさまで。
おめでとうございます。
はい、世間がね、賑やかですけれども。
いや、そうなん、私はそっちの方よと思った。
え、そっちの方って何ですか、ヤバイラジオ8周年。
いや、じゃない方よと思った。
じゃない方って何かあるんですか。
世間はそれで騒いでるっていう方よと思った、はい。
どっちですか。
いや、令和でしょ。
令和。令和は令和なんですか、令和なんですか。
令和じゃない。
令和。
なんか令和っていうとちょっとヤンキーっぽくない。
そうですか。いや、どっちなんで
しょう。ほら、いるじゃん、なんか彼氏のこと彼氏っていう感じ。
あ、本当だ、彼氏、
うん、
彼女、
うん、
令和。あ、本当だ
ね、なんかちょっと違うやろ。
はい、
まあ、私は優等生タイプなんで令和でいきます。
あ、そうですか、はい、俺は令和で。
チャラチャラ
チャラいのかな。
いや、そんなことはいいんですよ。
はい、
はい、令和になりましたね。
はい、あ、そうですね、
世間はそれ一色ですね。は
い、そうですね。
どうですか、
はい、
令和新言語発表された時、
はいはい、
しっかり見てました。あの子掲げるやつ
1ヶ月前。そうですね、見てましたね。
あ、見てたの、
はい、
リアルタイムで。
リアルだったかな。リアルじゃなくて、その日実は総務省に向かってて、総務省に新幹線で向かってる途中で、あ、そういえば今日新言語発表だっていうんで、ヤフーニュースで見ましたね。はい、というのも、
うん、
というのもその日に本免許をいただいて、
うん、
4月3日2日後にですね、
うんうん、
おかげさまで FM 熊谷開局いたしました。どうもありがとうございます。すいません、
パチパチ、おめでとうございます。
もう FM 熊谷開局一色ですわ、僕の中では。
そうですよね、
はい、
いや、それでちょっと今何から話そうかなと思ったんだけど、
はい、やっぱ令和、
やっぱ世間の皆さんの、
令和ですよね、
話に乗ってからの方がいいかなと思って。
すいません、令和、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
一旦行きましょうか。一旦そっちに話したそうだから、一旦そっちの話しましょうか。
あ、いいです
か。
あ、もういいですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、
やっとですね。
やっとずっと ね、
ね、2月に開局するって言ったり、今年の中に、はい、去年か、去年中に開局するって言ったり、やっと開局しました。
開局しました。ありがとうございました。大変でした。大変でしたっていうか、今も大変。もう毎日ね、生放送、うん、朝7時から10時、夜10時までの15時間生放送なんで、うんうん、もうバタバタですわ。
生放送っつうのがすごいですよね。
はい、もうだって言ったこと取り返しつかないからね。
そうですよね。
はい、
それさ、でもそれみんな責任めっちゃ重い、
ね、ありますよ。結構ね。
皆さんも大変だけど、やってる人も大変だよね。
そうですね。私のところに全部来ますからね。
あ、確かに。あ、そうだね。私社長だからか。
はい、
確かに。
そうなんですよ。大変です。ヒヤヒヤしてますよ。
え？
え？
4月3日ですか。
4月3日開局したので。
4月3日に開局した、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、え？
いや、あのね、そう、
はい、
ってことがあったので、はい、実はさらっとしてましたけど、ね、はい、先月のお悩み相談室お休みさせていただいて、はい、
すいませんでした。
そう、アナウンスもしなかったけど、
はい、すいませんでした。
野さんが多忙のためっていう感じに。
そうですね、
なりました、はい、ちょっとさすがにね、そう、いつも私、はい、なんか撮るだけ撮って全部宇野さんに投げてよろしくお願いします、
はい、
感じなんで、
はい、ちょっとごめん、じゃあやりきりませんって言ってね、
時間がなかった、
はい、すいませんでした、
うん、いえいえ、
どうでした、元気でしたか。
私、はい、私元気だよ。
2ヶ月ぶりですけど
元気です、
ね、なんかたくましくなりましたね、この2ヶ月見ないうちに。
なんで、そう、別に何もしないですよ、
そうですか、
うん、
すっかり大人になった感じで。
そうかね、
はい、
でも確かに今日はちょっと元気かもしれない。
なんか
目冴えてますね。
顔は違う、
うん、
もう大人の顔になってる。
宇野さんもなんか私、
はい、
そうですね、ラジオ、それこそラジオをやるってなって、お悩み相談室を、
はい、
でぐらいの時、うん、めっちゃしんどそうなオーラ出てて、ね、なんか黒かったんですよ、
はい、
色が黒いとかじゃなくて、
オーラが
オーラとか顔色がめっちゃ黒い人だなと思って、
そうでしたか。
でなんかどんよりしてたんで、はいはい、この人大丈夫なんだろうかっていつも思いながら、
は
い、
そうなんですか、
収録してたんですけど、
びっくりですね急に。
いやなんか、はいはい、だいぶトーンが2トーンぐらい明るくなりました。
あ、そうですか。
なんかメイクアップアーティストみたい、なんかお肌のトーンがアップしましたね、
はい、もう少しスッキリしましたね。
そうかも。
やっぱりねずっとラジオコミュニティ FM、うん、はい、FM 熊谷立ち上げで動いてきたんで、うん、ようやくそれこそ8年かかって、うん、はい、ヤバイラジオ8周年でしょ、うん、そうなんでヤバイラジオ立ち上げたかっていうと、このコミュニティ FM を立ち上げたいって気持ちがあったんで立ち上げた、うんうん、ただまあ結果ヤバイラジオを残しつつ、うん、FM 熊谷も一緒にやっていくっていうところでございます、う
ん
う
ん
う
ん、私はいいんですか、はい、このままで。
いいですよ。
あ、いいんですね。
え、いやですか。
いえいえ、いや、そう、なんかそんなにやりきれんのかなと思って
分かんねえ、まあ、やっていくしかないですよね。やっていくしかないっていうか、いい、なんか前この番組じゃないかな、違う番組で言ったのかな、うん、あのいい感じでリンクしたらいいなと思ってて、うんうんうん、例えばヤバイラジオの番組を FM 熊谷でやるとか、うんうん、FM 熊谷の枠をまあ買うというか、その、うん、もらってそこでヤバイラジオいろんな番組が放送されるとかっていうことをちょっと考えてはいるんですけど、
コラボね、
そうそうそうそう、
また違う媒体としてのコラボね、
そうそう、そういうのやりたいなと思ってるけど、まだやれていないのが現状ですね、うん、
だって、うん、4月3日でしょ、うん、もうすぐ1ヶ月経つねってこと、
うん、そうですね、
はい、でもスタートしてから毎日休まず1日15時間生放送してるわけでしょ、そうパーソナリティの人、
そうです、ぶっ通しですよ、
すごいですね、社長どんな仕事するんですか。
社長どんな仕事ですか
めちゃ
あ割とようやくちょっと落ち着いてきたんですけど、うん、割と普通にあれですよ、あのスタッフ的な感じのことをやってますよ。
え、なんかね、そう、その開局するまでの流れはなんとなく、はい、さんから結構今でこうで今日大変でみたいな話を聞いてたんですけど、はいはい、開局したらみんな一日はどういう感じに流れていくの。
え、朝6時半にスタジオに行って7時から放送開始して、うんうん、でその放送、まあ1時間ごとパーソナリティっていうかスタッフの人が入れ替わり立ち替わりやるんですけど、
1時間ごとって決まってるんですか。
そうですそうです、うん、基本、まあ、2時間やる場合もあるんですけどね、うん、でその間でリポートが入ったりとか、うん、ミキサーをやったりとか、うん、でお客さんも来るんで、うん、そのカード会員っていうのを募集してるんですけど、うん、
あ、はい、
そうそうそう、
私も持ってるやつ。
ありがとうございます。
持ってるよね、あれでしょ。
そうですそれです、
クラブ熊谷、
クラブ熊谷会員ですね、うん、メンバーズカードですね、
はい、
それを持っていくとその、クラブ熊谷マガジンに載っている、うん、加盟店っていうのがあるんですけど、うん、その加盟店今75店舗あるんですけど、うん、その75店舗でいろんな特典、ドリンクサービスだったりとか、うん、味玉無料とかね、
はい、ラーメンだね、
あ、そうそう、僕が大好きなケンシーラーメン行ったりとかね、あと、まあ、そういういろんなサービスが何割引きとかね、うんうん、そういうのが受けられるっていうそういうサービスですね、うん、すみません、がっつり FM 熊谷の宣伝させてもらってますけど、
いや、そのための回でしょ、今回。
いいんですか。
いや、いいんですよ、
手島みゆのお悩み相談室ですよ。
手島みゆ太っ腹だからいいんですよ。
すいません、ね、
たくましくなったって言ったじゃん、さっき。どんてこいだよ、どんてこい。
はい、
令和の話に戻りますけど、
はい、
どうですか令和って最初聞いた時。
令和、まあ、正直ね、すっごい正直に言うと、うん、すっきりじゃねえや、しっくりこない。
すっきりしなかったの。
すっきりし始めたけど、うん、まあ、最初しっくりこないっていうか、まあ、でも平成の時もそうだったんですけどね、そのやっぱ平成ってなんだろうと思って、うん、ようやく最近平成になり始めたんですけど、うん、あ、平成生まれか。
平成生まれ、しかも9年だから私。
ああ、その昭和から平成になったのを体験してい
ない。体験してないね、
はい、
だから初めての体験だね私。
はあ、おめでとうございます。
平成から令和、
はい
はい、私なんかあんまりしっくりこなかった、まあ、しっくりこないのは普通かもしれないけど、
慣れるんですよそのうち。
なんかそんなに世間が騒ぐほどのことかなって感じ。
騒ぐことですよ。
そうなんだ、
はい、天皇が変わるんですから。
そっか、それってすごいことなの。
はい、
そっか、
国の象徴ですからね。
え、なんか異例なんですか。
江戸時代に あったんですよね、1個前はね、確かね、ちょっとうろ覚えで申し訳
ないですけど、1個前がそんな前なんだ。
そうそうそう、でそれまでは、まあ、その生前退位、生前即位っていうんですか、
うん、
はなかったんです。基本お亡くなりになったらっていう、
そうですよね、
ところで、
ね、なんかそれ、
はい、だから、要は、1月7日でしたね、昭和63年、64年か、
うん
うん、64年の1月7日に、昭和天皇がお亡くなりになって、
うん、
で急に要は平成天皇を、だから急だったわけですよ、うん、で亡くなってから元号って変わるから、そんなにお祝いって感じじゃないんだけど、今回はお亡くなりになっていないのでお祝いムード、うん、
ああなるほどね、
そうそうそう、
だからか、こんななんかブームっぽくな
ってるの、そうそうそう、言えるのもね、しかもその0時に切り替わるわけでしょ、5月1日の切り替わったわけか、
うんうん、
はい、そう、
へえ、
まあ、これはねなかなか、うん、うん、まあマスメディアは騒ぐわけですよ、そうだと思います。
じゃあ私はこのあと何年か年取った後に、はい、あこれはすごいことだったんだって分かる日が来るかね
と思いますよ。
うーん、
はい、
どうですか、抱負はありますか。
抱負ですか、令和の、
令和
じゃあ「れ」と「い」と「わ」で言ってみますか。
えすごい、えあそういうそういうノリでしたか。
え、レッド・イット・ビーですね。
レ
ッレッドイットビーがれ、
はい、
なるようになる、
うん、でもイも入ってるじゃん。
イも入ったね、
うん、
じゃあいいや、レッドイットビー、
わでは、
わわわわい、
本当に酔っ払ってるんすか。
レッドイットビーは
開局してちょっとダウンしてる、
はい、ちょっとねかなりねダメですわ。はい、
レッドイット
ビー、
ビーは、オッケー分かった、宇野さんの令和は、
なるようになるわ、
レッドイットビーは、なんだこれ、
手島さんは、
私、はい、私はね、なんかでも私、毎回言ってるけど、あんまこう目標決めない人だから、
ああ、そっか、
うん、まあ、いいんじゃないですか、このままやっていけば、
あそう、
でも私、今年の10月でもう22歳になっちゃうんで、
はい、あそうですね、
そうね、なんかもう、どんどん年取るのが嫌になってきてるね。
はい、うん、
はい、まあちょっとい
いですね、21、22で、
うん、
その発言が出てくると本当に何歳なんでしょう、うん、
いやいや、ね、いや本当普通に超ちんちくりんなんで、
はあ、
なんかでも自分なんかね、そう最近自分のことすごい、自分のことめっちゃ考えてるけど人のこと考えてないなってすごい痛感することたくさんあって、
どうしたんですか急に。
いやなんかいろいろやって
たよ、反省的な。
いやそう、
あのお悩みですか。
いや私さこういうふうにあんまりこうやってなんか悩むことないんですよ、はい、自分が、
はいはいはい、
でもねこういうふうに考えれることってすごく大事だと思うんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
なんかそういうことが結構巡りじゃない重なってしまって出来事が、なんかもうちょっと自分を、まあ、自分を大切にするのは前々から思ってるんですけど、うん、なんか自分大切にしすぎて結構周りの人とか、はい、なんか近くで応援してくれる人とか、
はい、
なんかそういう人のことをちゃんと考えられてるかって言ったらどうだろうっていうのをめっちゃ考えてて最近、
う
ん、なんかそういうところでちょっと大人に、ね、なろうかなって思いますね、22歳になるし、
へ
え、うん、そういう年にした
令和にぴったりな言葉じゃないですか。
そう。
はい。令和ビューティフルでしょ。
え？
令和の令はビューティフルってことですから。
え？令の令？
ビューティフルって意味ですよあれは。
え？そうなの？
そうですよ。で和はハーモニーじゃないですか。え、ビューティフルハーモニーってみんな略してるじゃないですか。
あ、そうなんだ。私何も知らないね。
いや、略してるか。そうそうそうそう。だから令ってそういう意味ですよ。そうだから大人的な意味ですよ霊って多分、
うん、
多分ですけど、で和は調和の和じゃないですか、
うん
うんうん、だからそれがまあ何ですか、何の略でしたっけ、もう本当にお忘れしてた万葉集か、
うん、
万葉集の
あったね、
そうそうそうそう、
あ違うよ、あ万葉集か、
万葉集、
うん、
ね、うん、すいません、こういうのをねちゃんとさらっと言えたらかっこいいんですけどね、
うん、
はい、
へ
え、うん、
まあじゃあそういう感じの女の人になります、
はい、頑張ってください。
はい、
はい、
はい、ということでまず令和一発目のお仕事の、
あ、そっか、
お仕事でね、宣伝のご案内をさせていただこうかなと思います。
はい、
記念すべき令和一発目ですね、
はい、
は 中之島映画祭がありまして、
うんうんうん
はい、5月の3、4で、うん、かくれんぼという、
はいはいはい、
前回お話ししたかもしれないんですけど、はい、菱沼浩介監督の私が主演をしている短編映画が上映されます、はい、これこちらコンペティション部門ですね、
はい、
でその次の5月の5日はなんと赤色、
う
ん、赤色水星クラブがなぜかというと、はい、あの田辺弁慶画祭とのコラボの上映ってことで、あのクロージングの上映で赤色が選ばれました。
はあ、両方見れるってことですか。
あ、そう、私が出てる作品が、はい、かくれんぼと赤色の2作品、はい、中之島映画祭で見れます。令和一発目、はい、
しかもどっちも主演ですもんね。
あ、そうだね。
すごくないですか。
すごい、最近各地で手島みゆ映画祭が
開催されてますよ。手島みゆ映
画
祭、あ、そう、
どうですか。
あ、すごい人と今一緒にいるんですね。
そうなんですよ。このくだり前もやりましたね。
え、はあ、冷静ですね。
はい
はい
ですね、3、4がかくれんぼで5日が赤色なんですけど、はい、その5日は優秀賞の表彰式もあるので、はい、ここでもしかくれんぼを取れば、
う
ん
う
ん、まあ、いいねっていうい
い、ね、
そう、私のだから注目するべきところは3、4の皆さんのかくれんぼ見たよのツイッターの感想とかもそうなんですけど、はい、5日の赤色終わった後の優秀賞の表彰式、はい、そこでかくれんぼが選ばれた時にすぐ私が分かるように皆さんツイッターで何が賞を取ったかつぶやいてくださいね。
なるほど、
はい、よろしくお願いします、
はい、
これが一発目、
はい、
あ、ちなみに私そういけないんです。自分の撮影があって演技指導で入ってる映画があるんですけど、そちらに行ってしまうので私は参加できないんですけれど、あの、はい、菱沼監督が行くらしいので、
はいはい、
もし見て良かったよとか、まあ、良くなかったら別にやらなくてもいいですけど、良、うん、かったよと思ったら声をかけていただければなと思います。
すごい気になってますよ。
ぜひ見てください。
鼻のいい人ですよね。
あ、そうです。いや、実際私鼻いいからね。
あ、そうなんですか。あ、急に怖いな。
なんで？
なんか俺匂います？大丈夫ですか？
あ、宇野さんの匂いしますよ。
それ大丈夫ですか？
いや、大丈夫、大丈夫。
怖い怖い怖い。
なんで？
大丈夫です。臭い。
いや、みんな匂いするから、人それぞれ。
あ、怖いじゃないですか、そう言われたら。え、じゃあ何、すごいなんか実話に基づいた話、そういうわけでもないですよね。
そういうわけでもない、
はい、
ただなんか手島ちゃんは鼻の形がうんと良かったって言われ
ました。あ、まあいいと思います。
オーディションで、
はい、それで選ばれた
いや、まあ分かんない、ちゃんとお芝居がっつりやりましたけど、そう、ちょっとまあ基づいてるとこもあるっちゃあるか
も、ね、でも
その、はい、何、嗅覚と記憶って一番近いところにあるっていうじゃないですか、脳みその神経で、
うん、
なんか私も結構昔好きだった人の匂いと似てる人に会った時とかはもうめっちゃ思い出したりとか、なんか
記憶が蘇るんですね。
そうそうそう、匂いで結構なんかいろんな感情になることありますね、日常の中で。まあ、ちょっとこのかくれんぼについてもおいおいね、上映が決まったりしたらこの作品についても詳しくお話ししようかなと思います。ほい、ほんで、
うん、
令和2発目、
はい、使いたいですね、令和、ね、
はい、のお仕事、
はい、
お仕事じゃないや、宣伝のご案内をします、
はい、宣伝のご案内、
うん、
はい、
あのね、
はい、
猫町観光案内っていう、
なんすか、
案内ついてるじゃん、
かわいい、
これね、あの、はい、第47回の作太郎、
うーん、あのあれですね、作太郎さん、
はい、私がいつもお世話になってる文学さん、はい、文学さんじゃない、文学館さんのイベントで、
はい、
5月の11日ですね、
はい、
土曜日の開演が14時で会場が13時半なんですけど、こちらチケットが500円です。
お、またリーズナブルな、
そうなんですよ。で、場所は前橋のテルサの2階ホールです。
あ、今回はテルサ、
そう、前橋です。大きいとこ、すごい大きいとこなんですよ。
あ、そうなんですか。
で、これあの1部と2部があって、
はいはい、
1部は、うん、と対談ですね、詩と小説と音楽とっていうタイトルで、松浦ひさきさ
ん
と島田雅彦さんの対談です、
うんうんうん、はい、
で私が出るのは第2部のリーディングシアターですね、うん、猫町観光案内、これがタイトルにもなってるんですけど、あ、
その詩、うん、詩ですか、
ね、詩じゃないのか、これはね書き下ろしなんですよ、はこの今回のこのイベントのために書き下ろした作太郎がどういう人物だったかっていうのを、その今生きてる人たちに分かりやすいように、はいはい、こうすり合わせて作った、去年も私出させてもらったんですけど、はい、それも書き下ろしで、今回もまた書き下ろし で、はい、で去年ご一緒した柳沢道夫さん、うんうん、カレーパンマンの声やってる、
お
カレーパンマンの声優さんです。
そうですか。
そう、去年この柳沢さんと初めてお会いして、はい、ご一緒して、はい、で終わったら、はい、なんと、はい、カレーパンマンのハンカチもらった、
うん、持ってるん
だめちゃくちゃいい人ですね、本当に素晴らしい、もうめちゃくちゃ勉強になりますね、一緒にやってると、さすがすぎるって感じですね、
すげえな、
すごいとこに私こんなんが呼ばれております。
ねえ、じゃないよ、いやすごい人なんですよ、
うん、
下さんは、
いやそんなことないですけど、はい、ここに私も出させていただいて今年、
はい、はい、
で、佐久美館長も出ます。
そうですよね、
はい、佐久美館長もご出演ということで、
はい、
はい、14時からですね、第1部が14時から始まって、うん、第1部がどれくらいで終わるか全くわからないんですけれど、うん、第2部にそのまま続いてリーディングシアターが始まります、うん、でチケット1部2部両方合わせて500円です、
はい、これ行くしかないですね。
え、絶対来ないでしょ今の言い方。
いやいやいやいや。
絶対来ないでしょ。
ちょっと調整できればですけど。
本当ですね、宇野さん忙しいもんね。
すんませんね。
いいえ、とんでもないです、はい、いつも来ていただいて、はい、ありがとうございます。
こちらこそいつも刺激をいただいてます。
あ、本当ですか。
はい、
私 FM 熊谷出ることある？
この間出てくれたじゃないですか。
あ、あれね、ゲスト、はい、トークゲストの宣伝でね。
はい、
なんかあれね、やっぱ生放送って、はい、自分が今これがこの喋ってることが電波に乗って流れているっていう意識が全然ないね、
うんうん、
めっちゃ怖いですね、 これで喋んのって、
は
あ、だからちょっと呼ばれて自分のね、なんか宣伝をすればいいだけだったからよかったけど、パーソナリティになったらさ、自分のことも話さないとだし、ね、その相手の情報も流さないとだし、その考えることが倍、何倍もあるわけじゃない、自分の宣伝以外にさ、
はい、
なんかその状態で皆さんやってらっしゃるのが本当に素晴らしい、しかも普通の一般の方でしょ、
う
ん、
そうです、そうです、それがね毎日やってるから
ね、
すごい成長ぶりですよ、
面接受けて講習受けて立派なパーソナリティになって今やってるわけでしょ、
うん、すごいと思います、
すごいですよね、
すごいたくましく
ね、ちょっと私も勉強することたくさんありますね、はい、今後また出させてください、
うん、もうまあ機会があればっていうところで、
はい、甘くないねやっぱFM 熊谷になるとおいよーみたいな、いつもおいよーみたいな感じですけど、ちょっとそこは一度持ち帰らせていただいてみたいな感じだね。
あれ俺社長なんだけどそんな権限ないのよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい、
誰が決めるの。
いや、みんなで決めるんですよ、取締役で。
あ、そうなんだ、
はい、
うーん、
そう基本ね。
じゃあ私がこう、はい、手島さんぜひって言われる人材になればいいってこと。
ていうかその、まあ、基本熊谷行田に関することと、
ね、
まあ、まあ近隣ということで、まあ、前橋はギリギリ近隣かな、分、
うん、
かんねえな、
うん、あれかね、はい、なんか熊谷とか行田とかでイベントやるとかだったり。
ああ、そうですね、そうですね、
なるほどね、
はい、
ちょっとなんかありますか
ね、だからこの間出てもらったのはあの名もなき名画館プロジェクトって私の家を改装した旧の、
うん、
で、行われた映画の上映会の宣伝だったの で、そこにね、あの上村監督ってその時の映画
「角が
ママ」の上村監督と、でその時トークやってくれるっていうんで手島美優さんに出ていただいたっていう、
は
あ、そういう流れですね、
なん
かざっくり言うとね、
そう、
はい、だそういうことがまたあれば、
うん、
ぜひ
ね、
ご出演いただけたらと
思いますけど、ね、私の映画かけたくないですか。
かけたいですよ。
ね、
うちで
またゲストで呼ばれることがあればぜひとかじゃなくて、
それが一番いいです ね、
私が出る映画流すんだったら私がね喋、ね、れるわけでしょ、
はいはいはいはい、
自分の映画のことをね、
はい、
ちょっと考えましょう、
はい、よろしくお願いします。
それが実現する頃にはラジオ局も落ち着いていたらいいですね。あと宇野さんの精神状態
も、精神状態やばいんだよ俺今、本当やばいんだよ。
気をつけてくださいね、なんか体調崩すと本当、
ね、マジ5月病 ってこういうこと言うのかなっていう感じ、ね、
なんかさっき言ってることおかしかったもん。なんだっけ、
そうだっけ、
Let it be why。
それはいいんじゃないですかね。ダメ、
ちょっと五月病っぽかったね、
はい、そうかい。
感じました、早くも。
はい、令和一発目でしたけども、
はい、はい、そうですね。まあちょっと宇野さんの精神状態を見つつ、
はい、
私は多分普通にこれからも
いいですね、
同じリズムで頑張っていけると思いますので、
はい、
また来月も楽しみにしていただければと思います。なんか今回すごい早口じゃなかった、
う
ん、
そうかね、
うん、
そうでもない、
なんか会話のやり取りめっちゃ早かった気がするんですけど、
すみませんでした。
いいえ、またじゃ あの心休まって落ち着いたら、
はい、
ゆっくりちょっとお話ししましょうか。
ぜひ
お茶でもしましょう。
あ、すみません、ありがとうございます。
そういうことですね。
はい、
私なんでラジオで皆さんお茶に行きそうないかんの。いやだってさ、すごい疲れてんだもんね。分かんないと思いますけど、はい、聞いてる人すごい疲れてるから、はい、なんか見ててかわいそうなんです。普通に仕事のこと考えないでお茶しましょう。今度ちょっと無理かもしれないですけど、
ありがとうございます、
はい、心休まる時間を、
はい、
ね、過ごしましょう。
休めたい、
はい、ということでまた来月お会いしましょう。バイバーイ。